じゃあこんばんは。
こんばんは。
今日はですね、僕夏休みお盆休みに結構いろいろ時間があったんで映画とかいっぱい見てたんですけど、まあその中でもまあ感動もの、ミステリー、SF、いろいろ見て一番刺さったのが、あれだね、80年代から活躍してるヘビーメタルバンドのモトリークルーの自伝映画、ネットフリックスで作ってるザ・ダートっていう映画が一番刺さったんですけど、でまあその話をしたいなと思ってたけども、やっぱりヘビメタの話って、ヘビメタあんまり好きじゃない話人にしたら迷惑だから、ちゃんと、ヘビメタの話が進んで受け入れてくれる人を呼ばなきゃなと思ってですね、だいぶ前に、本当に藤川君あれ何年前ぐらいだっけね、5年前もっと前かな、
初めの頃
だから
5、6年前じゃないですかね、
ね、いやでも本当に始めた年とかだったかもしれないから、マジ7年前とかだと思うんですけど、に一回ねゲストで出てもらった、宮崎の藤川君をですね久しぶりに読んで、はい、藤川くんはまあヘビメタももちろんバンド全般いけますんで、まあドラマーですからね、ドラマーもやってるので、
は
い、いろいろそのうん、あのモトリーの回転ドラムのこととかもねちゃんと分かってるからそっちのことも話せるからね、今日は藤川くんに来てもらったということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。藤川です。
そうということでね、今日はヘビーメタの話題を中心に、やっていきたいと思うんですけど、その藤川君でもこれこの間話したばっかだけど、ダートは見ました？
はい、結局見てないんですよね。予告編は見ました。
予告編はねでも予告編だけでもいけるなっていう感じしたでしょ。
いやまあその内容もそうなんですけど、うん、改めてネットフリックスすげえなと思いましたね。
そうだよね。
これ、うん、あれですよね、映画劇場とかじゃなくて本当ネットフリックスだけでやってるってことですもんね。
そうそうそう、ネットフリー配信のやつでね。
それでこんだけなんかちゃんとしたもんガンガン作ってるっていうのは、うん、やっぱすげえなっていうのは思いましたね。
そうそうそう、でこれ最近まあ、この夏休みに見つけたけど、これ実際ネットフリックスで配信されたのは2019年かな。
あ、ですね。そんな前なんですね。
前なんだよね。うん。だから、そう、最近のものではなくて、もうね、2、3年前のものなんですけれども、まあ、それでも、もうむちゃくちゃ突き刺さったんでね、この感動をちょっと共有したいと思って。
はい。
まあ、モトリー・クルー、まあ、ヘビメタのこと知らない人はねなかなか多いとは思うんですけど、モトリー・クルーぐらいはですね名前は聞いたことあるな、あのバンド名のローマ字の、ところに上に点々がついてるバンドだよ、ね、モトリーの O とクルーの U のところになぜか上にあのドイツ語のウムラウトがついてるバンドだよなっていうことで覚えてらっしゃる方もいるかと思うんですけど、
バンド T でおなじみのやつですねこれ。
そうですね、うん、でまあ有名な曲で言うと何なんだろうな、でも僕はあれがドクターフィールグッドのアルバムが一番好きなんで、
はいはいはい、
まあ、その辺のことになっちゃうんだけど、まあ有名なのはそこのやっぱデビューの時のライブワイヤーとかですね、
うんうんうん、
ガールガールガールガールズガールズガールとかね、あとはまあその辺のドクターフィールグッドとかセイムオブシチュエーションとか、今回資料にも出したキックスタートマイハートですね、はい、うん、この辺でやっぱり腕を上げて盛り上がりたいというですね、もう LA メタルの、中心的バンドということでね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、
どうなんですか実際こうメタル、うーん、これ僕は直撃世代じゃないのであれなんですけど、やっぱこれ当時も結構ガン、ぐいぐいやっぱり人気だったんですか、日本とかでも。
いや、むちゃくちゃ人気だったはずだよ。その だからいつぐらいなんだろうね、まあ、まさにデビューした80年代後半からぐらいはこういう LA メタル勢とかですね、まあ、エアロスミスとかガンズとかあの辺も日本で、まあ、日本の方が盛り上がってたぐらいのバンドもいたし、ミスタービッグとかね。
ああそうですね、ミスタービッグ、はいはいはい、
あのちょっとこう揶揄されるような感じでビッグインジャパンって言われるバンドですよね。日本でなぜかビッグって言われるっていう
あれも不思議ですよね。確かに日本で爆発的人気ですもんね。
そう、うん、本国ではそうでもないのに、なんか日本での騒がれ方がすごいバンドのことを、アメリカの人たちがあいつらビッグインジャパンだなっていうふうにちょっと揶揄するみたいなのが
あって、あ、はいはいはい、
そうそう、まあでもまあね、日本人の俺たちファンとしてはね、なんだその言い方はということで、いいんだ俺たちが見つけたんだか、俺たちがめでていいじゃないかっていう気が僕はあのヘビメタ少年なりにしてましたけどね、そういうのを聞いた時にはわかんねえやつだなと思ってましたけど。それでまあね、モトリクルーのこの映画、まあ、何がかっこいいかって、まあ、そういった曲もかっこいいし、あとね、あの時藤川くんと、まあ、先週一緒にご飯食べて話した時も散々話しましたけど、
はい、
演者と、モトリクルーの本物の若い頃かなり似せてきてるので、そこもね、
そうなんです、あの予告編で見たんですけど、うん、あのモトリクルーじゃんって思いましたね
そうそう、まあ、特に、まあ、ビンス・ニールかのと、うんうん、やっぱ日記、うん、あでも全員なんだよな、あ 特にトミーだ、ドラムのトミー・リーがですね特に似てて
あれすごいですね、
うん、すごい良かったのですが、これね、あのドラムのトミーをやってた役者さんすごいいいなと思って、まあ、ドラムの叩きっぷりとか、はいはい、あの演技っぷりとかもね、うん、すごいこうトミーって底抜けに明るいバンドのムードメーカーみたいな感じで描かれてるんですけど、なんかすごいいいなと思って、ああいう若手のいい役者さんいるなと思ったら、今日ね調べてて、いろんな記事見てたら、あのドラムのトミー・リーやってる人が、
はい、
現在超人気、アメリカの、まあ、ラッパーらしいんだけど、マシンガン・ケリーっていう人、
へえ、
名前聞いたこと、俺名前聞いたことちょっとあるんだけど、
あ、そうなんですね、はいはい、で
調べたら、うん、調べたら、なんていうかジャスティン・ビーバーばりの人気者のらしいんだけども、マシンガン・ケリー、
はいはいはい、
っていう人がねやってんのよ。
へえ、う
ん、それに驚いた。なんかマシンガン・ケリーさんはもともとラッパーなんだけど、あちょっとね間違ってるしかもしれないけど、だんだんこうスタイルいろんなことができる人だから、ポップパンクバンドみたいなのやってたりとか、なんかいろいろやってるらしいんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、だからこうバンドにも造詣が深くて、あの抜擢されたみたいな感じなのかなと思うんだけど、
何でも何でもできちゃう系の人なんですね。
そうそうそう、何でもできる系の人やっぱいるなと思って、ね、ちょっと、うん、興味深く読んだんですけど、そういうマシンガンケリーちょっと覚えておいた方がいいと思うんだよね。
ちょっとこれはじゃあウォッチしときますね。
うん、ウォッチしといてね。そう、それでまず演者がね、あのみんな似てるっていうところですごくのめり込めるっていうのと、やっぱりあの頃の、ヘビメタルバンドに、まあ、備えといてほしい、セックスドラッグロックの三文字がですねあのものすごい深みを持って描かれているので、これあのすんごくやっぱりおすすめなんだけど、一つ気をつけなきゃいけないのが、
はい、
でみんなに見てくださいって言いたいんですけど、うんうん、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、セックスドラッグロックンロールの、セックスの表現が割とハードなんで、
なるほど、
一人で見た方がいいっていうのはちょっとアドバイスとして、
なるほど、
家族と一緒になんかこれマキト君が面白いって言ってたから見てみようよっつってネットフリックスで見たら、その特に序盤の方でえらいことになるんで、
はいはいはい、
そのあたり気をつけた方がいいなっていう感じですね。
あのリビングがちょっと変な空気になるやつですね
そうそう消すに消せない状態になるかもしれない、ちょっと気をつけた方がいいっていうのは伝えておきますけど、
はいはい、
まあ、ドラッグの描写も結構やっぱり多いし、まあ、ロックンロールも、まあ、いい割合でその3つが詰まっていて、
うんうん、
でモトリーってあの 世界一悪名高いバンドっていう風に呼ばれてた、
はいはい、
まあ、むちゃくちゃをやってるっていうエピソードが当時からいっぱいあって、でもまあ当時聴いてる時、まあ、一番その90年代初めとかに聴いた時にもあのバーンとかでよく読んでたん
で、はいはい、
ホテルでむちゃくちゃやるっていう話ね、
はい、
そうツアー先のホテルであのルームサービスむちゃくちゃするわ、部屋をむちゃくちゃに壊すわ、廊下を走り回って他の客をからかうわみたいなのとか、映画にも出てくるんですけど、最終的にこうホテルのカーテンなぜか火に包まれてぼやが出るみたいなのとか、あとあれだな、部屋からなぜか家具を窓から捨てるっていう行為、これがね定番の、悪さですよね。
あーなるほど、これあれですね、バーンを食い入るように見つめるロックキッズはもうそこはやっぱり読みますよねそのゴシップは。
そうなんだ
やべえってなるやつですよね。
なあすごい、こんなことやんのやべえなみたいなが、あの頃記事で読んでたことが映画で全てこう再現されて描かれるので、それもねすごく、見どころですね。見どころなのか、まあ、見どころです
あ、いいですね、ちょっとなんかあったかい気持ちになりますね。
そうだからね、絶対もうこの3連休で藤川君絶対見た方がいい
これちょっと見ますね。いやちょっとホテルのシーン見たいですね。あのホテルでめちゃくちゃやるっていうのはやっぱりこう一つのこう、うん、伝統芸能のような感じなんですよね。
そう、いろんなバンドがホテルでむちゃくちゃやった自慢があるんだけど、うん、いやでもこの映画で描かれたやつは結構危なくて、その本当に窓からテレビとかあの鏡とかポットとかいろいろなものを投げ捨てて、
はいはい、
下にいる人の車に当たってぶっ壊れたりとかしてるからえらいことだなと思って見てましたけどね。
いいですね。
そう、まあ、そういうところがいいっていうことなんで、まあ、ぜひ見てほしい。まあ、映画はねそんな感じで非常に、まあ、気をつけなきゃいけない部分もあるんですけどまあおすすめということです。でね、まあ、これを見て以来僕は結構ヘビメタモトリーだけじゃなくてやっぱり当時のガンズとか、あ、何でしょうかね、デフレパードとかですね、
あ、
そういう、
はいはい、
ものをもう一回、まあ、デフレパードとかね、このむちゃくちゃ方面ではないけどそういうのをちょっと、聞き直して、やっぱり、まあ、モダンなロックというかポストロックとかも好きだし、グ、
うんうん、
ランジも好きだしパンクも好きだし、今の日本のですね若手のバンドもすごいと思うんですが、やっぱり、まあ、例えばこのキックスタートマイハートみたいなですね、スタジアムでこう腕を上げて何も考えずに楽しめるような曲っていうのが、あ、書けるっていうかですね、それをこの規模で実現して世界を席巻するっていうのが、
はい、
今なかなかその普通のロックの世界ではなかなかないのかなと思ってね。
そうですね、
遠い目をちょっとしてしまったっていうのはありました、ね、
こう分かりやすくかっこいいリフとかですよね、
うん、そうそうそう、そうなんです。
確かに最近あんまりない気がしますね。
探せばいるんだろうけど、やっぱちょっとそれが流行ってるわけではないから、うんうん、表に見えてこないっていうね感じがするんですよね。
非常にこうマッチョな音楽ですよねこれは。そ
うそう、うん、まあやっぱリフ一発でこう延々と引っ張って終わるっていうそのスタイルは、
ね、一切余計なものがないですもんね。
そうだからもう僕モトリの YouTube のライブ映像ばっかり今日とかも見てて、
はいはい、
ああもうおーイエーって言ってたんですよねすごい。
でこう関連動画とかでこうどんどん巡り出すんですよね、うん、いろいろこう、
そうそうそうそう他のバンドとかそうなってきて、なかなか時間が経つのも早いなと思ってたんですけどね、
うん、あ、分かる、あるな。
そう、そういうことばっかりやってたから、今日とかもちょっと車で出るときにはですね、
はい、
Spotify の、まあ、元に来るのアルバムを落として、
はい、
で一人で乗ってたから爆音で、
はいはいはい、
クルーかけててね、むちゃくちゃ楽しかったし、なんか、あ、これだなって思ったね今俺たちがやることはこれだなって思って
気持ちいいなっていう、 あれですよね。そうそうそうそう昔を懐かしんで
懐かしむといえばね、そのまあ同じようにヘビーメタル他に何かなと思ったらガンズとかをやっぱり聞くんですけど、
はい、
ガンズ、スポティファイでガンズ調べて、スポティファイって上の方に人気曲っていうのは5曲ぐらいそのバンドのよく聞かれてる曲が出るんですけど、
あ、ありますね、はいはい、
でね、ガンズだと何だと思う藤君？
え？
ガンズっては有名曲いっぱいあるけど、ガンズ&ローゼスといえばこれっていう世界でみんなが認めてるのが何でしょう、
はい、
一番だから再生数が多い1位、これね、ちょっと、いや、そうだなと思いながらもちょっと意外っていうやつだね。
ちょっと待ってくださいね。
うん、
なんだろうな、
ヘビメタクイズ。
ノーペンバーレインじゃないですか。
ああ、いい線いってる、うん、それも結構上に来てるから、まあまあわかるんだけど、ガンズっぽいパーティーロック感のやつじゃないんだっていうのが意外性なんですよね。
ってなったらなんだ。
まあもう一回チャンスをあげますよ。
いや、とは言いつつも、いや、とは言いつつもなんだよな。
2位とかなりの差が開いております。
もうちょっと出てこないな。もうなんかデッドホースとかそういう、もうなんかそういうやつしか
それ渋すぎるから。あのね、3位が、はい、まあ3位から発表すると、3位がパラダイスシティ。
うんうんうん、
まあね、
うん、まあまあ
ですよね、
いいですね、うん、はい。
でね、僕はこれが1位だと思ってたのに2位だったのが、
はい、
ウェルカムトゥジャングル。
お
がシャナナナナナナナナナですね、うん、が2位。
あ、でも全然1位でもいいな、うん、
1位は何でしょうっていうのが、まあもう答えを言っちゃうと、
はい、
スウィートチャイルドオーマインですね。
いましたね、名曲。ああ、なるほど、
そう、名曲。やっぱりガンズのそのリフのかっこいいとか、あ、なんていうか悪そうっていうノリの曲ではなくて、感動するスイートチャイルドオーマインが1位っていうね。
なるほど、
これがね、ちょっと目頭が熱くなるってい
う感じで。あ、でも最後はやっぱり確かに聞きたいですね。あー、なるほど、
そう、うん、今日俺スイートチャイルドオーマインスーパーに買い物行った時3回くらい繰り返し聞きましたからね。
どっぷり聞いてますね。
そう、あれはね、本当に中学生の時に、バンドをやってる友達が、まあそういう、まあ、ヘビメタどっぷりだからみんな、
はいはい、
でやたら中学生って時間あるからギター練習して上手くなるじゃないですか、
うんうん、
で、あのスイートチャイルドオーマインのイントロをね弾けるようになるんですよ、その上手い友達が、
はいはいはいはい、
完璧に。でそれを友達の家に集まって、まあ、バンドの練習してた友達の家の部屋があるんですけどね、
はい、
そこでアンプに挿してね、いきなりおもむろに弾き出すと。でもうね、夏休みとかだから、
はい、
暑いに行くて、なんかこうセミとか鳴いてて、コーラとかポテチとかというそういう風景も全部一緒になって、
うん、
スイートチャイルドマインが僕の心に残ってるんですよね。
うんうんうんうん、
ぜひこれちょっと聞いてる皆さんは、お持ちの音楽アプリで、ガンズ&ローゼスのスイートチャイルドオーマインっていうの聞いていただきたいんですけど、それ聞くとね、本当に中学生の夏休みがふわって蘇ってくるんですよね。
なるほど、やっぱありますよね、そういうの、こう曲にこう記憶が紐づいてるっていうか、
うん、そうなんだね。移動がチャリとかね、あとまあみんなでスーパーに買い物行って、コーラとかポテチとかいろいろ買ってるところとか、
うんうん、
なんだろうな、僕田舎だから、
はい、
その山の中腹の滝壺みたいなところでキャンプしてるところとか、そういう絵がありありと蘇ってきて、もう45ですからね、なんとも言えない感傷に浸るっていうことができるのがガンズ&ローゼススイートチャイルドオーマイン なんですよね。
ちょっとこれ、もう、あれ聞きますか、そした
ら。うん、聞いた方がいいと。あれ、藤川くんとかはどうなんだろう、その中学、高校の時とかに。
はい。
でも世代がちょっと違うから、ヘビメタを聞いてたりしましたか？
僕はですね、ヘビメタは全然通ってないんですよ。うん、世代的にですね。まあ、中学高校ぐらいだと、まあ、いわゆる、あれです、人気なところで言うと、うん、まあ、そのルナシーグレイとかですかね。
ドメスティックの方ね。
そう。で、ラルク。うんうん、で、まあ、いわゆるこうパンク見て、インディースパンクみたいなのが流行った時期でもあったんで、まあ、その、
うんうんうん、
もう超ベタですけど、ハイスタンダードとかですね。
ハイスタとかね。
はい、
うん。そうだね。
っていう、感じでしたかね。
そっから入って、まあ、ちょっと先祖返りして聞いてたかなぐらいの感じなのかな。
そうですね。で、僕はちょっと楽器をやっていて、で、学生の時、大学生の時に、スタジオで、音楽スタジオでアルバイトをしていてですね、そこのオーナーに、こう、今週の宿題という形で、いわゆる、まあ、そのホワイトスネークとかですね。
はいはいはい。
さっきあったまあミスタービッグとか、あそこら辺をこう課題曲として。
必修科目をね。はいはい。
っていうので、こうだいぶ鍛えられたかなっていう感じはありますね。
なるほどね。
なんでもガンズとか、その、モトリークルーとかって多分どうせ僕が30今後半ぐらいなんですけど、
うんうん、
あんまり通ってる人いないのかもしれないですね。
まあでもそうだよね。あとね、今回まあいろいろ聞いてて、
はい、
やっぱりそのなかなかこう好きな人が少ない理由は、どう考えてもやっぱり声に癖がありすぎるよね。ボーカルに癖がありすぎる。
そうだな、確かに。
ガンズしかり、モトリーもそうだし、他のいろいろバンドもいるけども、やっぱり特に LA メタルとかってああいう声で歌うのが様式美だから、高くてこうハスキーな感じの、
うんうんうん、
カラオケで全然歌えない感じのキーの高さで持ってかれるでしょ。
そうですね、
うん、だからまあ分かりやすく言うと、こう高い声でニャーニャー言ってる感じの歌い方だから、大体が、
はいはいはい。
だから逆に言うと、よくそういうものを好きになったなって、みんなね、そのヘビメタが好きな人たちは。それはやっぱり、まあ、演奏とかと総合的に見ると、あのボーカルスタイルがフィットするっていうことなんだと思うんだけど、
うん、
だけど今の人がやっぱりヘビメタいいから聞いてみてよって、ガンズのウェルカムトゥザジャングルとか聞かせても、何この声って言いそうな気が歌い方って言われそうな気がするんですよね。
そうですね、確かに最近のそのメジャーどこっていうかいないですね、うん、全く
ちゃんと歌うじゃない、いい声で、
うんうんうん、
そこだなって思ったから、むやみに友達っていうか人に勧めないようにしなきゃダメだなっていうふうに同時に思った。
そうですね、
家で聞いてても家族に全くあれでしょ、理解を得られない。
得られないですね。でもこうひっそりとこう聞いている、
うん、
でなかなかこう出会わないじゃないですか、好きな人に。
でそうだね、うん、
ただこうこいつ好きなんだって分かった瞬間の縮まり方はやっぱりいいですよね、うん、
一気にね0センチになるからね。特にヘビメタが好きだと。
そうですね、う
ん、好きなバンドと一緒だったりとかすると大変だよね。もう
マック買いされてる者同士も一気に話が進みますからね。それはいいところですな、確かに。
そうやっぱり、うん、ある意味ニッチだから好きな人がいるとぐっと縮まれるっていうのは確かにいいとこかもしれないですね。そうだから今日はね、まあなんていうか、そのさっきから何回も言ってるモトリーのキックスタートマイハートって、
はい、
もうそのタイトルが素晴らしいと思うんだよね。そのアルバムの、うんうんうん、まあ なんていうかリードトラックですから、はいはい、あれが確かイントロの後の1曲目だった気がするんだけど、うんうんうん、ああいう、まさにですね、俺のハートをキックスタートしてくれる曲ですよね。だからまあ僕ら仕事ねしてて、ちょっとこう朝辛いなっていう時も、まあ、通勤の時にですね、キックスタートマイハートって言われたらキックスタートするしかねえって思うかもしれないし。
そうですね、元利が言うんだからもう乗るしかないですもんね、うん、その乗りに
乗るしかない。だからもうバイクで言うキックスタートですよね、はい、足で蹴ってエンジンかけると。だから無理やりでもいいからこう叩き起こせと、お前の魂よということでね、そういう応援歌かなと思って勝手に受け取って聞いてるんですよ最近ね、うん、すごいいいんですよねそれが。まあ、そういうことでね、あのとりあえず、モトリークルーの自伝映画、今年お盆一番感動した映画なんで、見れる方はですね、部屋の片隅で一人で見ていただきたいと思いますんで、
はい、
藤川君もじゃあ、はい、この3連休で確認しておいてください、
はい、
うん、あとね、まあ、せっかく藤川君に来てもらったんでヘビメトとかバンドの話この間ちょっとしたんでやりたいと思ってるんですけど、
はいはい、
なんだけど、まあちょっとこれ時間切れにならないうちにこっちの方も話しておきたいなっていうのが一番下に書きました。目指せ毎日カフェにいて何の仕事してるかわからないけど生活が成り立っている人っていう話題なんですけどね。
はい、
僕もう45だからいろいろ、このこれからの生き方どうしようっていうかね考えることもあるんですけど、でね、ちゃんと、まあ、僕ら同じ仕事をしてるから、はい、分かりやすいと思うんですけど、ちゃんとこう期待されてることをね、そこには応えたいと思ってるから、仕事は一生懸命、
うん、
やんなきゃいけないなと思う傍ら、やっぱりどうしても夢が捨てられない。僕の夢は先ほど言ったように、はい、毎日カフェにいて何の仕事してるかわからないんだけど、なんか楽しそうに生活が成り立ってる人。だから何かがやりたいとかじゃなくて、こうなりたいっていうスタイルの夢ががっちりとあることに最近ね気づいてね、自分で何になりたいんだ、どんな仕事がしたいんだって言われたら何も思いつかないんですけど、どういう状態になりたいんだって言われたら、これは自信を持ってこれがはっきり言える。
毎日カフェにいて何の仕事してるかわからない
生活が成り立ってる。藤川くんもなりたいよねこれ。
あ、最高ですね。この毎日っていうのがポイントかなと僕は思っててですね。
いる
います、いますよね。
なんかカフェの目の前通るたびに、あの人この間もいたなっていう人いるんだ。
店員さんともちょっと仲いい感じ、仲いいというかもう顔なじみな感じで、いやそうですね、これは憧れるな、う
ん、だからここに到達するために、まあ、いつかね、まだそんな短いスパンでは到達できないと思ってるんですけど、ここに到達するためにいろいろやっていかなきゃいけないなと思ってて、それでやっぱり、まあ、仕事も頑張りつつ、傍らで何か得られるものがあるんじゃないかと思ってポッドキャストもやってるし、あとこういうことやってみたらどうなんだろうみたいなこともちょっと考えたりするわけなんで、まあだから若い頃みたいに早くそれにならなきゃってこう焦る感じではないわけですよね。仕事を頑張りつつ傍らでちょこちょここういうことをやりながら、なんか気づいたらその状態にスライドできてないだろうかっていうですね、淡い期待と少しの努力というか行動ですね。それをね、やっぱり話し合っていきたいんですよね。
そうですね。話し合うんです。
だって朝起きて、まあこれは同じような話なんだけど、朝起きて今日何してやろっかなって思いたいですよね。
ああ、前向きの前向きなやつですね。
今の仕事だと。あ、今日あれとあれとあれやんなきゃ。で、そこはもうもちろんね、あの責任感とモチベーションを持ってやれればいいと思うんですけど、やっぱりもう一段上の、
うん、
理想的な状態は、朝起きて、さて今日は何かましてやろうかなっ という、ね、ところをゼロから考えられるっていうね。そういうのがいいなって思ってるっていう話なんですけどね、うん、
ちょっとあれですね、モトリクル的な感覚に近いかもしれないですね。
ちょっと影響を受けすぎたのかもしれないけど、
ちょっとまあでも、まあ、言いたいことはすごい分かりますね。何してやろうかな。
でだから同じようなサラリーマンの仕事でもそう思えてる人っていると思うんですよね。さてまあちょっとルーティンワークが含まれるとしても、ちょっと今日は何やってやろうかなと、仕事が楽しみだな、今日は何が起きるかなって思ってる人も当然いると思うんですけど、
うんうんうん、
くらちょっと僕はそうじゃないので、だからやっぱりそうなんだよな。本当にこういう言い方をしちゃなんだけど、そのワクワクする感じって多分そうやってる人も現実いると思うんだよね。
うん、
数は少ない
けど、ね、
そこになんとか到達したい、うん、と思ってる話ね、うん、話
思ってるっていう話ですね。基本働きたくないんだよな、でもな。
いやそうなんだよな。
遊ぶように働いていきたいんですよね。
そうそうそうそうそう。
もちろんわかります、
ね。文化祭みたいなまま生きていたいっていう感じなんだよな。
ああそうですね。文化祭、ああそうですね。文化祭の直前ぐらいのが永遠に続けばきっと楽しいんでしょうね、人生は。あのこういう高揚感ですよね。
中学生の時にみんなでそういう部屋でなんかバンドやってみたりなんとかしてみたりとかするとか、そういう感じでまたやれないのかなって思うんですよね、うん、
これでもやれる気がするんだよな。なんか やれそうですよね。
ちょっとするんだよな何の根拠もないんだけど、
あのそう思わないとね、うん、そこには到達できないんで、なんかこういう暮らし方をどうやったらできるかっていう話ですよね。なんかそれをこれから、
うん、
毎日考えて生きていきたいです、ね、
考えることをやめちゃダメだと思ってて、そうだから、まあ、ポッドキャストも定期的に続けなきゃいけないと思ってるし、なんか他にこうな、まあだからそういう状態になろうと思ったらやっぱりこう何らかの実績というか、まあ、フック世の中にかけられるものというか、うん、そういうものがいるんだろうから、でちょっと最初のフックがあって、いろいろ、なとこから声かけてもらえるとか、あいつ面白いからちょっと読んでみようかって思ってもらえるとか、そんなことだからやっぱ発信はたゆまずやらなきゃいけないなって思いつつ、まあ忙しいからにかまけてとかね、今日はちょっとゴロゴロしてよっかって思ったりして、うん、やらなかったりするんで、その戒めとしてね、うん、キックスタートしようということをね、うん、このヘビメタの話題とかけてちょっと伝えておきたいなと思ったっていう感じですね、はい、うん、
しましょう、キックスタート、これは
近くもしようよ、キックスタート、
これなんかいいですね。あ、やっぱヘビーメタルいいですね。最近、ちょっともうちょっと暗くて早いやつをたくさん聞いてるんで、やっぱりこう、テンションがやっぱ低くなりがちなんですよね。これやっぱハードロック、ヘビーメタルのこのドカンと来る LA メタルをちょっともう一回、この気持ちを思い出したい
なと思います。うん、まあ、モトリの映画見てモトリの曲を聴いてっていう時間が、映画見たあと1ヶ月ぐらいあるだろうから、はい、そこでだいぶ変わるんじゃないかな、はい、藤川君もって思ってますけどね。
今からもう終わったらすぐ見ます
よかったわ、そういう風にあれが変えられて気持ちがそういう風に向かう話ができてよかったなと思ってねこの間ね、藤川君が、まあ、僕らは同じ会社なんですが、藤川君は、まあ、九州の拠点の方にいるので、まあ、宮崎の方にいるので、まあ、時々ねこっちに来た時はご飯食べたりするんですけど、はい、この間やっぱ本当に2人して見つけたなっていうことがあって、そのまあこの間は、池袋でなんかご飯食べに行こうぜってなった時に、 2人で、まあ夜だからね、夜サラリーマンが行くとこっつったらやっぱり居酒屋とかになると思うんですけど、なんかやっぱりね、あの時も散々言ったけど、あんまりうるさすぎて喋れない、まあ藤川君とね一緒にどっか行くとしたらこういうことをコンコンと喋りたいからあのちゃんとこう喋れる環境がいいなと思ってるけど、まあ、カフェでずっといるっていうのもなんかね、あのお腹も減ってるし、まあ、カフェはカフェで人いっぱいいてちょっとごちゃごちゃして、僕カフェはねやっぱりあのチェーン店のカフェとかの席の狭さってやっぱり辛いから、
あ、
そういうね、そういうとこじゃないなと思って、僕ずっと会社の夕方からね、藤川君と今日夜行こうって言って決まった時からずっと考えてたんですけど、
はい、
平日でさっとひらめいて、いつもこれはどうだろうと思ってたことがあって、平日の池袋とかにある巨大デパートの、上の方にあるレストラン街ですね、だいたいまあ12階13階14階みたいにフロアぶっちぎってどこの、はい、デパートにもありますよね、西武デパート東武デパートあると思うんですけど、ああいうところに夜人がごった返してる、平日の夜人がごった返してるイメージは全くないですよね、
うん、
うん、であそこ多分平日空いてるぞと、でその割に、今回東武デパートに行ったんですけど、店の種類かなりいっぱいあって選び放題だぞと、
うん、
いうことで会社からその東武デパートの道すがらに居酒屋がもう死ぬほどあるんですけど、そういうとこには目もくれず、駅ビルまで2人歩いてですね、東武の13階14階だったかなのあたりの、はい、レストラン街に行ったっていうのがこの間先週ですかだったんですけど、あれがもう大成功でね、
思ったより良かったですね、うん、
ね、あんなに思惑が当たることないなと思って、そのだからいろんなとんかつ屋もあれば、まあ、今回結局天ぷら屋に行きましたけど、とんかつ、天ぷら、寿司、はい、まあ、ステーキとか肉とか、まあ、何でもあるよね、まあ、ファミレスっぽいところもあれば和食っぽいところもあるって、多分店の数で言うと少なくとも30ぐらいあったと思うんですけど、
うん、かなりありました ね、
ね、でどこもまあ、一部ね人気の回転寿司とかで人が並んでるとこもあったけど、月曜日だっけ、あれ月曜日はね行ったのね、
月曜日ですね、
そうだよね、月曜日の夜だからもう他の店はほとんどガランガランで、お店の中に3分の1ずつぐらいしか人入ってないっていう感じだったんで、これも選び放題ぞっていうことでちょっと迷った挙句、ハゲ店という天ぷら屋さんに行きましたと、
はい、
で2人でね居酒屋行ったらやっぱり1人 4,5 千円ぐらいかかっちゃうことがありますから、うん、それを考えたらあそこら辺の、夜のコースとかね、せいぜい 2,000 円台とかだから、天ぷらのコース行っちゃおうぜっつって、料理人さんが板前が揚げてくれたのを席まで持ってきてくれるコースを頼んでね、あれ最高だ最高だった
いやあれ良かったですね
そう、あんまり気取ってないし、カジュアルすぎもしないっていうで、席もねゆったりしてるし、
うん、
しっかり話せるっていう目的が全て果たせるってところに行っちゃったからこれだわこれって言っていい時間を過ごしましたよね、あの時ね。
良かったですね。若い時とかあんまりこうデパートでっていうのが
そう
イメージなかったんですけど、こんな近くにこんないい世界があったんだっていうのは
そう
発見でしたね。
ね、あの時も言ったけど俺初めて池袋のことが好きになったっていう瞬間だったここにあったんだって思いましたよね。
そうですね、基本ゴミゴミしてますもんね池袋は。
そうそうそう、
その中でこんなにゆったり、
うん、
店があって座れて静かでってところがあるのはなんか本当発見でしたね。
発見だよね。混んでるのはやっぱ休みの日の方なんだろうなと思うし、でもまたこう、うん、百貨店業界って今冷え込んでるから、
うん、
土日に行ってももうそんな大したことないのかもしれないけど、ここだよね、こここそ穴場だなと思ってね行きまして、すごい楽しくて、でね、あれ 6時半ぐらいからその天ぷら屋さん行って、まあ、1時間ぐらい食べて喋ってで、はい、その下の階にあるカフェに行くっていうね流れ込むっていう感じで、そこも要はチェーン店のカフェとかじゃないから、
うん、
ちょっと高いんですよね、
うんうんうん、
コーヒー800円ぐらいみたいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、だからこそまた人が全然いないっていうことで
ガラガラでしたねあそこ、
うん、僕らの他に2組ぐらいしかいなかったでしょう多分、
はい、
20席ぐらいあって、
うん
うんうん、でそんな中でなんか隅っこの隔離されたような席があって中でも隔離されてる席にね行ってこじんまりこうコーヒーと紅茶飲んで話し合うっていうのね、あんなに完全に目的を達せたことないなと思って、
同じあの狭い中で完結してるのが非常にいいですね、うん、で一個一個のお店も良かったですし、
うん、そう
楽しかったな、また行きたいですね、
あれまた今度来るときは絶対あのコースだし、うん、他に誰か後輩が来たときも全部あそこに行こうと思ってるから、
あいいです ね、あれ実はあれ翌日僕あの豊洲で飲んでたんですね、
う
ん、
ああはいはいはいそうだってね、う
ん、で結構やっぱり、うん、ま、値段的にもなんか、うん、あこんなするんだっていう感じがしてですね、はいはい、その、うん、前日の池袋の東武を思い出しながら豊洲でこう東武行きたいなってずっと思ってましたね飲みながら、
まあ、残念ながら豊洲に東武デパートがないっていうのがねちょっと問題なんだけどね、うん、やっぱねそうなんだよな、もうこの30代後半40代前半というところにはジャストフィットするというか、そんな体験でしたね、
百貨店業界でもうちょっと頑張ってほしいなって思いますね
ここに活路がありそうな気がするということで、うん、夜飲みコースっていうことでね、うん、それをちょっとね、まあ、同じ世代の方たちも聞いてくれてるので、困ったらデパートのレストランフロアはいかがですかっていうことをちょっとお伝えして、うん、今回は終わりたいなと思ってます。
提案、ご提案ですね、
提案、我々からの提案ということでさあそんな感じでもう1時間経っちゃったんで、吉川君、ね、土曜日の夜にお時間いただいてありがとうございますということですが、
ありがとうございます、うん、こちらこそ。
ちょっと話題もねまだ用意してたのがあったんで、またさっき言ったように発信をちょこちょこしなきゃいけないなと思ってるんで、
そうですね、
また呼びますんで何かあれば、
はい、うん、そうですね、トピックにある鹿児島にいる、うん、面白いバンドの話とかもぜひしたいんで、はい、
そうね、こういう話もちゃんとしないといけないな、はい、だからまあ基本的にはヘビメタの話がしたいなと思ったら藤川君が召喚されるっていうふうに思ってくれればいいと思ってるんで、
わ、はい、かりました、ちょっとはい、うん、情報は仕入れておきますんで、はい、また
助かりますはい、じゃあ藤川君、あれもうそのドラムのネタ取りは終わったの？
ネタ取りがですねまだこれからなんですね。
あ、これからなんだね、あれ、はい、遅くご苦労様です、じゃあまあ頑張って、
はい、頑張って、
うん、体に気をつけて、
コピーしてレコーディングして、はい、頑張ります。
そうしましょう。はい、はい、はい。じゃあまた、呼びますんでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
はい、はい、どうも。はい、どうも。